こちら田島県民局です。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺っております。今朝は田島県民局長の秋吉秀隆さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
秋吉さんは今年ですか。
はい、この4月から、はいはい、田島の方へ、
半年経ちましたが、はい、いかがです。
初めての単身赴任生活なんですけども。
そうですか、
はい、ということは、はい、ご自身は今豊岡に、
はい、におります。
でも田島って広いですよね。
広いですね、面積がですね、はい、県全体の約4分の1ということで、だいたい東京都と同じ面積。
東京言ったらもう1200万人ぐらい住んでるでしょ、
は
い、
人口どのぐらい。人口がですね、はい、今現在17万人を切りまして、16万7千人ほど。
だからそれだけ、まあ、
ゆったりとよう空いてる。
そうですね、伸び伸びと暮らせると。
豊岡市、それから養父市、はい、浅郷市、はい、であと日本海側上町新温泉町と、はい、いうことですね。
そうですね、3市2町で。
でもやっぱり田島というのはね、これからの季節というのはもうカニ、はい、
そうですね、やっぱカニがメインになってきますね。
漁が解禁になりまして、11月今月6日でしたかね、
はいはい、6日解禁に
温泉温泉、はいはい、
そうそう、城崎もあれば湯村もあって、ね、
はい、浜坂もあるし、七
川
もある
。
でも今観光の名所としては、あの竹田城があったり、はい、それからあの外国人の人たちに結構人気なのが、あの城崎温泉。
そうですね、あの去年ですと大体3万1000人ということで、はい、ものすごいペースで外国人の方が増えてるという状況ですね。
と山陰海岸ジオパーク
もありますね。そうですね、
はいはいはい、
まあ、そのあたりがずっとね、はい、これからは、まあ、スキーももちろん、
はい、あ、そうですね、好きや
ね、まあ、あの観光ではいろいろとこう話題にはこと書かないと思うんですが、今のそのいわゆる地域創生という部分では、はいはいはい、やっぱり田島もどんどんどんどん人口が減ってるというふうには聞いてますが、うん、はい、そのあたりはいかがなんでしょうか。
そうですね、やはりあの人口減少というのが一番の田島の課題ということになってますね。でやはりあの、まあ高校を卒業してですね、やっぱり皆さんその大学とか専門学校就職ということで、田島から出られてですね、はい、でそこで学業を終えられて、そこでなかなか田島に帰ってこられないって言いますかね、みんな都会で就職をされてということがありますので、それが一番大きな原因になってますね。
一つはやっぱりこう働き場所があると、うん、 そこに定住っていうことになります
ね。そうですね。でただあの田島の各業界のねトップの方とお話しするんですけども、はい、どちらかというと人手不足なんですね。ですからいろんなところに求人は出されるんですけど、なかなか帰ってきてくれないというのがありまして、だから田島にやっぱりこういういろんな企業優秀な会社があるというのをですね、おそらく若い人があんまり知ってないんじゃないかなというのが課題かなと思ってます。
あの兵庫県でもね、あの機械金属工業会というそういう団体が、はい、結構田島にいいものづくりをする、
そうなん
です、すごい会社がありますね、
はい、あの豊岡市の工業会の中にもですね、いろいろあの全国的に有名な会社がたくさんあるんですけどね、なかなかその田島に住んでおられる若者がそういうことを知らないと。
あ、もったいないですね。
そこの結びつけをやっぱりしていかないといけないということになるんですね。
ですから今年もあの夢田島のあの産業 の、はい、あの紹介のイベントがあるんですけども、はい、あのそこにですね、はい、あのまあ、地元の高校生とか中学生に見学に来ていただくという取り組みもしておりまして、はい、今年で500人以上の若者が来てくれましてですね、でいろんなブースの担当者の方とお話をしながら、はい、企業のまあ PR をしていただくと、まあ、そういう取り組みもしております。
ということは、まあ、田島で働いて田島で暮らそうと、はい、ということですね。田島の暮らしやすさっていうのはどういうところですかね。
そうですね、あのやはり、まあ、住環境もね、はい、あの都会と比べると恵まれてますし、はい、
そうですね、
それとやはりあの地域のコミュニティがまだしっかり生きておりますので、はい、おそらくその子育て環境もね、あの都会で問題になってます待機児童の問題なんかもですね、おそらく田島ではそうないと思っていますので、そういう意味では暮らしやすいところだとは思うんですけど、ですから我々が考えておりますのは、まあ、一定所得の部分ではですね、やはりあの都会の企業に勤めている ケースと比べるとですね、やっぱり所得の面では落ちるんですけどね、そういう住環境とか子育て環境とかあるいは自然環境、トータルで見た場合はですね、決して、あの暮らしにくいところではない、逆に暮らしやすいところですよというのを今一生懸命 PR をしていると、
なるほどね、やっぱり都会で住んでたら物も必要なものはどんどんどんどん買っていかなきゃいけない、揃えないけん、いけない、はい、だけど立場の方だったらすぐ自分でね、ちょっと大根植えようか言ったらそういう土地もあって借りられたりとか、そういう生活に最低限必要なものっていうのが結構身の回りで、
そうですよね、
手に入るという、
はい、で、まあ、今年その田島の移住のガイドブックということでですね、田島暮らしというのを作らせていただきましてね、まあ、そこにいろんなその生活面のですね、支援制度ですとか、あのそういう情報を載せましてですね、あのこれをまあ PR をしていこうということで、例えばこの暮らしやすさの貨幣価値というような形でですね、あのそれを暮らしやすさを言って貨幣に置き換えると、どうなるのかなというのをですね、見るような形で、あの情報提供もさせていただいてます。ですから東京とか大阪とかと比べてですね、決してあの田島を劣っていませんよというのをですね、貨幣価値の形でちょっと可視化、見える化をしてですね、情報をお伝えしているというようなこともやっております。
わかりやすいですね。
そうだな、この頃やっぱりね、その大都会の生活にあんまり向いてないいう人がおるんですよ。あのこの間丹波でね聞いたらね、それで丹波へ来て住んでんねんと、大阪から、で十分生活できますよとその人たち
ね、そうですね、
でこのパンフレット拝見してましても、じゃあまずどういうところか知りたいっていう時に、あの暮らしを体験することができる、まずは体験できるっていうのも、
そうですね、
お試しができる、
お試し体験ができますので、でそういうどういう場所があるかというのもですね、これでちょっとお示しをさせていただいてます。
魅力あふれる仕事があると、具体的な企業もね、
そうです、
してますね。
で実際に、その移り住んでいる、まあ先輩の人たちの生の声というのも出てるわけですね。念願のガラス工房をオープンされた方、それから観光、地域の連携で観光を変えようっていうこと、あと自然とともに楽しみながら田舎暮らしをされてる方、人が集まる場所を作りたいと移住をした人、あとあの田島牛と共に生きるっていう、
そうですね、
畜産の方、
畜産の方にね、参入されてる方もおられますね。
そうですね、畜産もあれば、あと農林水産関係も田島でしたらありますでしょうね。はい、そう
ですね。で今田島の取り組みといいますのが、一番あの全国的に有名になっておりますのは、あの薮市の農業特区ですね、あの取り組みがあの非常に全国的に、あの評価されております。ですからあれが一つの中山間地の農業の、まあ、モデルを作ろうということで、ああいう取り組みを進めております。
そうですね、昨日まあ正式にね、全国で初めて認定されたっていうニュースもありましたですね。
そういう暮らしの面でもとっても魅力があると、田島地域ですね。であとあの、まあ、全国的に知られているといいますと、まあ、取り組みとしてはコウノトリの野生復活と、これは欠かせませんね。
これもあの一度ああいう形でですね、あの、まあ、あの絶滅というんですかね、したああいう鳥をですね、あの復活させたというのは、おそらくも世界的にもほとんど例がないということで、あの大きい評価をいただいております。
長いことかかりましたけど、本当に私はあれは不可能やろうなと思っとったんですよ。
そうした努力実るというのは ね、わかりますよね。
コウノトリ育む舞というね、
あ、そうそう、お米もそれ
に、ね、それで
安全な農法 で、
そのそうですね、
米を使ったおかきとかね、いろいろ出てますよね。
やっぱりあのどういうんですかね、コウノトリと共生できる、まあ、環境に優しい地域づくりということで、それをまあ農業の方にも生かしていこうと、まあ、安全安心なお米ということで、
そうですね。それと意外にあの私最近、まあ、ちょこちょこと田島、あの和田山あたりもふらふらと行ったりとかね、するんですけれど、道が良くなりましたから、非常にこうアクセス、
ね、
時間が短くなってる、
今ヤブまで、
ヤブまで行けますね、北近畿、
あ、豊岡まで行きますの、
豊岡はですね、あのまだこれからなんですけど、あの今年度中にですね、あの日高まで、豊岡自動車道が延伸をされますので、
今どんどん作ってますわ、
時期を待つだけというところですね。 そして海辺の方に行きますと、先ほどもちらっと言いましたが、山陰海岸ジオパーク、これがまた私あのそれこそカニを食べに行った時にですね、あのその海岸べりに、はい、今では存在は考えられないような大型動物の足跡が残ってたりです、はいはい、あのマンモスですかね、そうですね、の足跡が、うん、なんと田島に行けば残ってるんですよ。だからこんな動物がかつて生きてたんだなと。
そうですね、もともと日本海が形成された時のですね、まあ、地質というのがですね非常に評価をされまして、はい、あのユネスコの、まあ、正式事業にも認定をされましてですね、で、あのこのちょうど鳥取から京都丹後までですね、はい、広い地域に渡ってありますので、たくさんのその、まあ、ジオサイトというんですかね、あの見どころっていうんですかね、今点在しておりますので、あのそこをできるだけつないで、あの周遊観光につなげていただこうということで、はい、今一生懸命頑張っております。
あの三姉妹 の、 あの船というのがね、はいはい、なんか先なんかもうなかなか行かなくなっちゃったっていうニュースがありましたけど、
まあ、地元の方ではですね、あのなんとかその事業を継承できないかということで、うん、今努力はされているというふうに伺っています。
海辺からその山陰海岸を味わうという船ですよね。
せっかく続いてきた船なので、なんとかやっぱり残してほしいなと思いますけどね。
ですから、まあ、海からジオパークを見るという非常にね、いいあれなんですけど、
ねえ、そんなジオパークもありますし、あと内陸の方に行きますと、はい、鉱石の道プロジェクト、
はい
はい、こちらが、まあ、言ったら近代の産業遺産ともいえるエリアですね。
鉱山の遺産ということで、生野とそれから三古畑、それから明延ですね、これをつなぐ、まあ、鉱石の道ということで、あの姫路からこうずっと生野まで続いております銀の馬車道というのがございますけども、はい、あれと連携をしてですね、はい、あの日本遺産を取りに行こうということで今頑張ってるところです。
具体的にはどういった見どころがあるんですか？
あのやはりそのどういうんですかね、明治になってあのヨーロッパの新しい技術を入れてですね、はい、それまでとは違う技術でですね鉱山開発をしたという跡がきっちりここに残っておりますので、はい、それとあのそれ以前から長いどういうんですかね、鉱山町としての歴史がありますので、
行くのなんかね、
はい、そうですね、あのいろんな文化とかですね、はい、あの古いものがたくさん残っておりますので、町並みも含めてですね、
あの金谷のね、あの行くのの駅のすぐ出たところのターミナルのところにあのそのホテル、昔宿泊施設だったというところがあって、古い建物ですよ、明治の建物、
そうですね、
なんか映画のロケーションでこうロケされそうな、そんなセットかっていうふうに思うような宿がありますね。
そうですね、あの町の景観としてそういうのが面的に残っておりますので、あの非常に人気ありますね、あそこ
金谷の町、それから奥金谷、
あの銀の谷って書いて金谷っていうものですね。
それからあのこの明延鉱山というのも今時々あの見学ができるようになって案内をしてもらえる、
ね、そうですね、あの地元のボランティアの方がおられましてですね、はい、あの校内をずっと見学案内をしていただきます。
これびっくりしますよ、本当にまだ今掘ってるんだろうって思うぐらい、
そうですね、
またその掘り直せるんじゃないか、今すぐにまた再開できるんじゃないかっていうような、すごくリアルな、
そうですね、あのどちらかというとその観光的に整備をし直したということではありませんので、はい、その閉山した当時のままの姿がですね、やっぱり残っているということで迫力がありますね。
そうですね、なんか当時の人のこうなんか呼吸まで感じられそうな気がしますね。
だからそういう、まあ、鉱山の町のその歴史、はい、あるいは文化というのにも見て取れるというね。
そうですね、一円電車もね、地元の方も中心にね、
あとボランティアの方々これも頑張ってありますよね、
はい、毎月今の時期ですと第一日曜日ですかね、はい、一円電車に乗れますので、はい、ぜひね、
本当一円で今も
そうです、
ね、乗れるんですよね。
さあそんな中で、
はい、
田島まるごと感動市っていうのがこの土曜日曜にあるんですか、
はい、イベントですね。
そうです、
はい、これはどういった催しですか？
この秋の時期のですね、田島の食、それからいろんな物産がございます、 それとあの観光の見どころですね、これをあの、まあ、ここに集約をしてですね、楽しむことができるという非常に大きなイベントになります。
場所はどこですの？
場所がですね、はい、日高町、豊岡市日高町の全丹バスの田島ドームがございます、はい、そこで、
はい、
あとは美味しいもの、
そうですね、
いろいろ、
はい、あの田島牛もありますし、はい、先ほどお話しされた松葉ガニですね、ズワイガニもございますし、はい、
これはまたね嬉しいのがですね、はい、入場は、
はい、無料ですね
ということなんですね、はいはい、
田島まるごと感動市ということで、はい、これが12日と13日の2日間、
はい、
朝10時から、初日土曜日は夕方4時まで、日曜日が午後3時まで、
はい、
田島ドームであると、
はい、
まあ、インドアですからね、
そうですね、はい、お天気心配なく訪れていただきました、
はい、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、
美味しいものもありますし、あと豊岡カバンなどもね、
そうですね、
はい、
出品されるということですよ。
なんか映画でコウノトリ大作戦ってあるんですか？
はい、ちょうど今公開中でございまして、はい、アメリカ の、 あのワーナー社が作りましたですね、
はい、
どちらかというとご家族子供さん向きのアニメ映画なんですけども、
アニメです、
アニメです、
はい、
それがコウノトリ大作戦という名前になっておりますので、これを契機にですね、コウノトリの里田島豊岡にお客さんに来ていただこうということで、これを題材にしてですね、いろいろPR 活動を豊岡市さんと一緒になって進めているところです、
はい、例えばどういったところで PR されてるんですか？
これはですね、東京の方のですね、上映館の大きなところありますね、
はい、
そこでこの映画が始まる前にいろいろ広告の時間がありましたね、そこでこのために作った豊岡田島を紹介する動画があるんですけど、それを流したりとかですね、
はい、
あるいは飛行機で言いますと田島空港に飛んでくる飛行機、はいはい、その中でそのビデオを流したりとかですね、
はい、空港にもね、コウノトリ田島空港って、ね、ついてるぐらいですもんね、
それとあと京阪神 の、 JR さんのですね、電車の中で、動画が流れますので、あそこにもその動画を流していただいて、
豊岡ね、田島の豊岡はコウノトリの町ですよと、
そうです、
いうのもあちらこちらで、
東京コウノトリ、まあ、あれも便利ですよ、阪神だからね、
そうですね、
この通りですというふうにね、
はい、はい、ありがとうございます。
あ、鉄道といえば例の来年の春に、運行が始まるトワイライトエクスプレス水風、うん、
はい、
これも、田島地域を、はい、回るんですよね。
そうですね、はい、山陰コースというのがございましてですね、はい、ちょうど城崎駅にですね、停車をするということで、はい、そこで、まあ、2時間半ほどですかね、停車をされて、はい、外湯をずっと、
あ、はい、
そういう、はい、企画もございまして、
はい、
それもありますので、先日ですね、城崎温泉駅もリニューアルを、はい、されております。
はい、そのための駅のリニューアルと、
どんな風になったんだろう。
物産のですね、はい、田島、それから、まあ、丹後のいろんな物産を売るお店ができたりとかですね、それといろんな観光の見どころをですね、はい、動画で紹介するコーナーがあったりとかですね、
はい、はい、じゃあよりもう駅に着いた時から城崎温泉の魅力を感じられるような駅に変わったわけですね、
はい、それとあと、まあ、城崎の歴史というんですかね、はい、それをずっと紹介するコーナーもあったりということで、はい、結構楽しめる駅舎になってます。
あ、そうですか。
駅にも温泉ありますよね。
はい、横に足湯がね、
足湯ありますね、そうで、ね、駅を出ても本当すぐ近くのところにもね、もうカニを食べさせてくれるお店がもうポポッと並んでたり、
だから温泉使ってほっこりしたところで、はい、カニをいただくという。
そうですね。
温泉巡りも楽しみだ。
この水風はどっからどこへ行くんです？
もう JR 西日本管内です。
スタートは大阪ですか？
まあいろいろできますね。組めるんです。だから最大であれ10両編成になってますけれども、今試しに走ってるのは4両編成で走ってるので、
そうですか、
まあいろいろとできるようですけれども、ね。
ここ2泊3日コースなんていうのでね。
列車の中で寝て。
ただ10両編成でも乗れるのは最大で30人だそうです。
なんて贅沢な使い方なんでしょうか。
なかなかね、切符が手に入らないですよね、
うん、は
い、
そうですね。
だからまあごくごく普通には万丹線を利用したり、
そうですね、
福知山線から山陰線へというようなね、ルートで行くというと いいんでしょう
かね。そうですね、
はい、でもその水風の写真を撮るためにってまた田島を訪れる人も ね出てきそう、は
い、たくさん来られると思います
ね。これはあの、アマルベ鉄橋のところ
も、あの城崎温泉駅にも、はい、あの来まして、はい、あの皆さんたくさん見に行かれたようですけどね、
まだちょっと覆われてますのでね、前景は見られませんが、
三上さんみたいな人よく来るん
です、ね、三上さんみたいな人
三上さんみたいな人よく見たいな、はいはい、もう見たいから行くわけですけれど、はい、ということで、まあ、これからでも本当に秋から冬へ行くと、はい、本当に美味しいものいっぱいありますし、
そうです
ね、温泉もたくさんありますし、
スキーもありますし、
雲海のシーズンやし、
そうですね、
竹田城ね、
はい、たくさんね、あのお客さん来ていただいております、
はい、ということで今日は田島県民局長の秋吉秀隆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。